こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで井上先生、はい、公開収録終わってのお会いするんですけども、ね、5月27日セミナーされてね、
はい、
31日に公開収録やって、大変もう連チャンでお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか、リアルの場立て続きましたけども。
そうですね、やっぱり、リアルの場でね、皆さんがこう話を聞きながらどんなか表情でね、どんな雰囲気でって、でやっぱり会場ってやっぱ人が集まるとね、その人のなんていうのかな、こうオーラみたいなというか、なんていうのかな、あれね、雰囲気が醸し出されるというか、
はいはいはい、
だからやっぱこう、手応えを感じるというか、で、ああ、この話題ってみんなすごいこう入り、気持ちに入りやすいんだなとか、あ、この課題ってすごくやっぱり悩ましいんだなっていうのがこう、もう空気感でわかるので、なんか こちらもね、単純にこう、なんていうのかな、こう例えば動画撮っててカメラの前で話してるっていうよりも、はいはい、こう動きがあるっていうのかな、
感じるようなありますもんね、
はい、
なんかそんな中でありました、なんかこう、あ、なんかやっぱこの辺が今すごい抽象的な質問ですけど、この辺がなんかテーマというかキーワードな気がするなみたいなものとか。
なんだろうな、公開収録の時のテーマとやっぱり僕のセミナーの時のテーマはちょっと違うので、あえて両方の共通項で何があるのかなっていうふうにもし整理するとすれば、やっぱりなんていうのかな、変な言い方なんだけど、どんなテーマを投げかけても現場で感じている、まあ、悩みだったりとか課題感みたいなのはやっぱりどうしてもこう、対人間っていうことにやっぱり集約されるなっていうかね、でビジネスモデルがどうしたこうしたっていうのももちろん、経営者レベルになってくるとあるんだけど、やっぱ参加していただいた方ね、公開収録もセミナーも多くの方々たちが、現場でやっぱりこう人との向き合いの問題とかっていうことで、課題感を感じている人が多いんだなっていうのはちょっと感じたのと、それからやっぱり、よりこうなんていうのかな、時代はやっぱり変化してるなって当たり前なんだけど、またなんか次の時代に来てるっていうのがすごく、まあ、何十年に一回ぐらいの変化な、 AI なんかも含めてね、変化の中にやっぱり皆さんいるんだなっていうのは、まあ、懇親会で話したりとかね、いろんな人ときに感じましたね、
それ何、皆さんの焦りとかそういうところか。
いや、焦りというよりも、皆さん考えてらっしゃるから、なんかこう迷路の中にいるっていう感じではないんですよね。でやっぱりこうある方はやっぱこう公開収録とか来たりしていながら、そうですよねやっぱりっていうような確認をしている人もいたし、なんかこう迷い切ってるとかっていうことよりも、なんとなくやっぱこう模索しながらこう自分なりにどっちが正しいのかなってことを探している感じって言った方がいいの。
なるほど。
抽象度の高い言い方だけど。
そういう印象だったんですね。
そ
んな中でね、ありますけども、27日のセミナーの方には、秋山ジョーさん、コーチング
のね、ちょっとね、来ていただいてありがとう、
来てくれたって話で、なんかその話の中で、何でしたっけ、なんかキーワード、なんか盛り上がったんですかね。
懇親会の席でもね、お話ししてて、で、なんかこう、いろいろ、その、まあ、セミナーの内容のね、細かいことの話もちょっとさせてもらったんだけど、まあ、でも、やっぱり、井上さん、マネジメントを楽しむって、キーワードがすごくいいんじゃないですか、とかって言われてくれたんで。
はいはいはい。マネジメント楽しむね。
はい。やっぱりね、さっき言ったマネジメントの現場の人たちって、迷路にいるわけじゃないし、こうした方がいいんだろうなってヒントは世の中にたくさんやっぱりあるのでね、そうだろうなっていうふうに思ってんだけど、なんかこうすごく肌感覚で、それがな、こうなんていうのかな、こう納得できてるというような、マネジメントはこうあるべきだとかっていうこと、例えばだけど、その101一つにとっても、 やっぱりこううまくいく部下の相手もいるかもしれないけど、なかなかうまくいかないなとかね、で、ワンオンワンってこういうことが大事なんですって言われてるけど、でもな、なんか実際話してみるとどうなんだろうかなっていうことを感じてる人もいれば、
はいはい、
非常に手応え感を感じてる人もいると。で、その手応えがあるときには楽しいんですよね、やっぱりね。だからやっぱりこう手応えを持っていけるようにしていこうっていうのがやっぱすごい大事なテーマかなと思っていて。
なるほどね、
うん、自分がやってることとか自分の発言、とか行動っていうのがやっぱりチームの中でメンバーとの間で、メンバーとこうなんかこうだよねってこう言い合える感じみたいなのが作っていけると、非常にそのリーダーとしても楽しくなってくるし、部下との関係性も深まっていくしと。
共通のだよね感ね。
そうそうそうそう。
うん、
大事ですよね。だよねって言える感じ。
いや、
これやっぱり作っていくのが大事
だね。確かにね。だよねって感があるだけで、やっぱ求心力にもなるし、
うん、
一体感にもなるしね。まあ、それこそ楽しくなりますよね。
そう。それで、その、だよねっていうのを、なんとなく、これちょっと、僕の曲解があるかもしれないけど、ここのところのマネジメント論の中でやっぱり上司ってやっぱり伴走してあげようとか、僕も言ってるけどね、それはね。で、部下をちゃんと理解することから始めようと、これは正しいんだけど、ちょっとやっぱり部下の方に、部下を中心に、話をちょっと進めすぎちゃってる気がしていてね。
ほうほうほうほう。
っていうのはやっぱり、上司がまあ、15年20年みたいな経験の中でいろんな、ものをこう考え方をね、こうなんていうのが培ってきている人がやっぱり部下が君はどう思うんだっていうのは、間違ってないのよ、正しいんだけど、はい、でも3年4年しか経ってない、5年ぐらいしか経ってない人がそんなにその十何年の経験とは違うじゃない、やっぱり。だからやっぱり10年15年経験した人が培ってきた考え方みたいなのを一つのヒントとして与えてあげないといけないと思うのよね。
なるほど、なるほど。
うん、でそれがむしろやっぱり部下に考えさせてあげなきゃいけないなとか、考えさせた方がいい、育成のためにとかで部下のことを理解しなきゃいけないなって、これ全然間違ってないしやんなきゃいけないことなんだけど、それが強すぎちゃうと、部下だって分かんないのになんか考えるってなると、やっぱ少ない経験だったり知識の中で、作っていくことが、まあ、逆に苦しくなっちゃう人もいるんでね、だからよくある、部下が上司にこれこの件ってどう考えたらいいでしょうか、どうしたらいいですかって言った時によくね、もう最近これ多いですよね、君はどう思うのって、すごく上司としてはいい考えさせてあげようと思ってね、君はどう思うの、
はいはいはい、
問い返すと、いや分かんないから聞いてんのになっていうところでちょっと逆に部下が苦しんじゃうみたいな。
それはどういうことですか、その考え方とかやり方とかもまだこう整理ついてない若いタイミングで投げかけても、極論そもそもなかなか自分で無理だよねっていうのに投げかけたでしょうがなくないかみたいな、そういう話なんですか。
しょうがなくはないんだけど、あまりにもこうなんていうのかな、360度方向が分かんないところに放り込んで、はい、どっち行くのって言っても困るよねってこと
なんです。まあでもそうですよね、コンパスも持ってない、使い方も教えてもらってないタイミングで、
さあ、
だから君はどこに目指すんだいっていう、
だからまずやっぱりコンパスは渡してあげなきゃいけないし、やっぱ北だと思うんだけどねっていうような、例えばねぐらいの方向性は示してあげなきゃいけないと思うよね。
確かにね、北であることは、決まってるからっていう前提とかね、その確かにね、あまりにもまるっと360度、はい、どうですかって言われても、考える軸ないですもんね。
そう。で、また逆に言うと、なんで北なのかの理由も言わずに、逆のバージョンでね、なんで北なのかも言わずに、はい、とにかくいいから北だよって言ってしまうのも、また今度は分かんないまま北に行くっていうことになるでしょ。
はい、
だからやっぱりどうして北なのか今とか、南じゃないよねでもいいんだけど、なんかそういうなんかちょっと方向性みたいなのを の、どうしてそっちに行くのっていう、こうある種ホワイとか理由とか意図とか、うん、なんかそういうところをちゃんと示さなきゃいけないかなって、うん、その時に私がすごく思うのはやっぱり、会社が、理念とかビジョンとかそういうものがあって会社としての考え方あるんだけど、会社っていう考え方って現場の例えば若手からするとちょっとやっぱり遠いのよね、
うんうん
うん、だってでも、例えば お客様のためにこうしようみたいなのがあったとしても、
はいはい、
ホスピタリティだって言われても現場でこう目の前に起こってることと向き合うときにそう言われてもなーって抽象度が高かったりしてちょっと困ることがあるとすると、ま、うんうんうん、直属の上司がどうそれについてこう意見を言ってくれるかというか方向性を示してくれるかとかというのはすごく大事になるんですよね、
はい、うんうん、
だからやっぱり、やっぱこう、人が育つっていうのは考え方がどう、考え方を育ててあげるってことが大事なので、考え方のそれこそ僕が言うよく言う軸となるもの
はいは
い、っていうのを、はい、持ってる上司じゃないとやっぱり部下の人が納得性が低くなっちゃうよねっていうことなんですよね。
だから上司側がその、うん、今判断の軸っておっしゃいましたっけ、うん、をも持っていたりちゃんと整理していないと、うん、結果部下がまあ迷っちゃうというか、導いてもらえないっていうふうになっちゃうんで、うんうん、そこは上司の責任あるよねっていうところなんですよね、うん、役割としての。
そう。で、そういうことをやってると、やっぱりさっき のライブの時って空気感があるよねって言ったのように、う
ん、はいはいはい、
人間ってある種の空気感が起こるので、そうすると、なんか上司としても、なんか、A 君とうまくいかないんだよな、なんかちょっと違うんだよなっていうような感覚って出てきちゃうのよね。
うんうんうん。
それってさっき冒頭言った楽しくないのよ。
ああ、だよね。
楽しいことって何かっていうと、まあね、うん、楽しいことって何かっていうとさっき言っただよねっつってお互いが分かり合えるってところが一番大事なので、
うんうん、
それを作っていきましょうねってなるとやっぱ上司は現場では上司の影響力って一番強いので、
お
やっぱり上司自体が、そういうふうにだよねって言ってお互いが言えるような関係づくりのためにどうしていこうかなっていうのをあんまりまあ今世の中では、語ってない気がするので、
はいはいはい、
うん、そこをね今回のシリーズではみんなで確認しながらいきたいなと思って。
あ、シリーズって
あ4回のセミナーのね、
セミナーね、うん、まあ、まさにそういうこと、うん、そういう流れですよね、うん、シリーズって言ってくださったのは第2回ですかね、次は
今度は2回、
あ、見つけましたよテーマがリーダーの軸、自分の判断の物差しを紐解く、まさにそれか、自分の物差しを紐解く判断の軸ってやつですね。
そうそうそう。
ああ、そういうことですよね。
うん。
これいつだ ?7 月の22日の、
はい、22日です。
水曜日。
水曜
日。6時半から東京国際フォーラムですね。
はい。
6時半から。おお、いやいや、これちょうどいいテーマですね。まさに今の話じゃないですか。
でね、決して難しいことじゃなくてね、おそらくね、マネジメントの立場にいる人たちって持ってるんですよ、本当は。
うん、
つどつどあるはずなの。で、それがやっぱり言語化もされてないし、なんとなく自分の中でも、これだなっていうふうには言い切れてない人が多いと思うのね。
なるほどね、はいはい、
でそれさ、ちょっとでも言い切るまでいかなくてもこういうことじゃないかな、僕の私の軸はって、うん、思えるようになると、これもねまたね自信が出てくるからね
なるほど。だから何を大切にしてたり何を基準にしてんのかみたいなところの棚卸しというか整理を、うん、これ実際にあれですか、セミナーではちょっとこうワーク的に整理して
みたいな。そうだから今回はねちょっとねワークが少し多めですね。
おお、めっちゃいい、うん、めっちゃいいじゃないですか。
はい、
そこまでやるんですね。
そこまでやります。
おお、
っていうかそれがやりたい。
確かにこれってどうやってそれを作るのかっていうやり方の話を聞くよりも実際にね、うん、集まった中でしかも多分喋りながらやるんですよね。
そうそうそうそう。
そうすると見えますもんね、やっぱ自分一人で楽しみするよりも相手とのやり取りの中で、うん、あ、そうだな自分はとかね気づきがあると思うんで。
だからね、うん、楽しいはず、この場も楽しいはず
なんなるほどね、その場自体がだよね感がね生まれるような気がしますね。
はい、
なるほど。ということで、あの話は、うん、あのセミナーの方にもなりましたけれども、
はい。
まあでも、こととことの公開収録、そして第1回の束ねる力とは何かというセミナーをやったりした中でね、やっぱりこの判断の物差しを整理するっていうところが皆さんできると、いろんなこうもやもやしたものが整って、はい、マネジメントだったり、はい、AI の使い方にも対してもね、基準ができて生きてくるんでしょうというような流れなんだなというふうに受け止めましたのでね。
そうなんです、そうなんです。
ぜひね、皆さんも生かしていただきたいですね。
は
い、
そう、で、なんかシリーズなら1回目出てないから分かんないんじゃないのって思うかもしれないけど、うんうん、でそんなことはなくてね。やっぱり1回目はある種ちょっと前段みたいなお話を、全体像としてなんでこんな、セミナーやるかみたいな話をしてたので、2回目からでもね、本当に来ていただければちょっと何か掴んでもらえるんじゃないかなと思うのでね。
おお、いいですね、はい、シリーズだけれどもここから入っても全く問題ないです ね、ということですのでね、はい、時間合う方は、7月の22日水曜日ですね、6時半から東京国際フォーラムで行うということですので、はい、概要欄にも貼っておきますので、ぜひ興味ある方お申し込みください、はい、前回はねすぐに満席になっちゃったんでね、はい、早めにということで今日のところ終わりたいと思います、はい、井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。